聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第98編1節から9節、旧約聖書の935ページです。詩編98編1節から9節。賛歌。新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ、楽の音に合わせて。ラッパを吹き、角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。とどろけ、海とそこに満ちる者、世界とそこに住む者よ。潮よ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え。主を迎えて。主は来られる、地を裁くために。主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。新約聖書マルコによる福音書第10章45節、新約聖書の83ページです。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、ここ数日寒さの厳しい日が続いていますが、健康を支えられて本日のクリスマス礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。どうぞこの礼拝に聖霊なる神様が共にいてくださり、あなたが一人子イエスキリストを私たちの救い主としてこの世に遣わしてくださった、その恵みと喜びとを私たちのうちに満たしてください。私たちはあなたの御心に背いてばかりいる罪人であり、その私たちの罪によってこの世界には辛く悲惨な出来事が満ちています。あなたの一人子をお迎えすることができるような私たちではありません。しかしあなたは深い憐れみによって主イエスキリストを人間として生まれさせ、そのご生涯と十字架の死、そして復活による救いを与えてくださいました。心から感謝いたします。そのあなたの恵みを受け止めて、先週二人の方々が洗礼を受けこの群れに加えられました。新たな方々をお迎えしたこの群れを主イエスキリストの体である教会として養い成長させてください。喜びと感謝のうちにあなたに仕え、あなたと隣人とを愛して生きることができますように。昨日教会学校のクリスマス礼拝祝会が行われました。多くの子どもたちと保護者の方々が集い、4年ぶりに子どもたちのページェント降誕劇を行うことができました。クリスマスの出来事を全身で表現する恵まれた時となったことを感謝いたします。中学生たちも作り主であるあなたが私たち一人一人を大切に思い愛してくださっていることを表現している絵本を朗読しました。教会学校に通っている子どもたち一人一人をあなたが祝福してくださり、あなたが大切に思ってくださっていることを感じつつ成長していくことができますように、それぞれの家庭をも豊かに導いてください。奉仕した教会学校教師、また協力してくださった方々にあなたのねぎらいを豊かに与えてください。 また昨日は賛美幽霊杯が2回行われました。多くの方々をお迎えしての礼拝を行うことができたことを心より感謝いたします。賛美幽霊杯に集った方々が主の日の礼拝にも参加することができますように、あなたの導きを与えてください。また聖歌隊をはじめ、このために奉仕をした一人一人をあなたがクリスマスの恵みで満たしてください。今年のクリスマスにはようやくクリスマスらしい営みが戻ってきたことを感謝します。新型コロナウイルスの制約がなお残っているところもありますが、一つずつ着実に教会としての営みを再建していくことができますよう導いてください。主日礼拝を午前と午後の2回に分けて行うのも本日が最後となります。このことによって分断されていた私たちの交わりを、新しい年共に礼拝を守ることを通して新たに築いていくことができますように。コロナ禍の中で与えられた恵みをも大切にしつつ、教会の在り方を御心を探りつつ整えていくことができますように。迎える2024年はこの横浜城教会の創立150周年を記念する年です。私たちがあなたの恵みに応えて福音を述べ伝え、あなたの救いの御業の前進のために仕えていくことができますように導いてください。今病気の苦しみの中にある方々、高齢になって弱りや衰えを覚え辛さを抱えている方々に癒しと守りを与えてください。さまざまな困難、苦しみ、悲しみを覚えている方々、人との関係において傷ついている方々、孤独を感じている方々に慰めと支えを与えてください。コロナ禍の影響もあって礼拝に思いが向かなくなっている方々をあなたが導いてくださり、礼拝の交わりを回復していくことができますように。また今自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々のもとにもあなたが共にいて御言葉による養いを与えてください。主よ、先週も一人の姉妹が天に召されて、今週その葬儀が行われます。姉妹が病床において洗礼を受け、あなたの民として身元に召されたことを感謝いたします。悲しみの中にあるご家族ご親族にあなたの慰めと支えとを与えてください。相次いで天に召された方々がそれぞれに残してくれた信仰の遺産を私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように導いてください。この国全体における、また世界における伝道の働きを導き、福音が力強く語られ、あなたの救いに預かる者たちが新たに起こされていきますように、私たち一人一人が人々を教会へと招く伝道の働きを担っていくことができますように、また生涯を教会と伝道のために捧げる伝道献身者をあなたがさらに新たに起こしていってください。伝道者の教育養成にあたっている神学校、とりわけ東京神学大学を守り導き、神学生たち、また教職員の方々にクリスマスの祝福が豊かにありますように。ロシアとウクライナの戦争、イスラエルとハマスの戦争が激しく続いており、一般市民の犠牲者は今この時も増えつつあります。憎しみが憎しみを生み、エスカレートしていく、その私たち人間の愚かさと罪とを許し、悔い改めを与えてください。和解と平和共存への道を選び取っていくことができますように、あなたが罪深い私たちと悲惨な出来事に満ちているこの世界に一人子イエス・キリストを使わせてくださったこのクリスマス、私たちがあなたの恵みをこそ見つめ、悲しみの現実の中でも希望を失うことなく、この世界の平和のために、苦しみの中にある人々のために祈り続けていくことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
本日のこの主日礼拝はクリスマス礼拝です。先週の主の日の礼拝においてクリスマスの洗礼式を行い、聖餐に預かりました。ですから先週もクリスマス 礼拝だったということができます。今年は2週続けてクリスマスを喜び祝う礼拝を行っているという感じです。で、先週の礼拝では今主日礼拝で読み進めているマタイによる福音書の続きのところを読みましたが、本日のこのクリスマス礼拝ではクリスマスの意味を直接語っている箇所をご一緒に読もうと思います。それはマルコによる福音書第10章の45節です。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。ここにクリスマスの出来事、主イエス・キリストの誕生の根本的な意味が語られているのです。人の子というのは主イエスがご自分のことを言っておられる言葉です。主イエスは何のためにこの世に来られたのかを主イエスご自身が語られたのです。で、それは使えられるためではなく使えるためでした。主イエスは神の子です。つまりご自身が誠の神であられる方です。その主イエスが人間となってこの世に来られたのですから、人々は当然主イエスを神として拝み、崇め、主イエスに仕えるべきです。しかし主イエスはそういうことを求めるのではなくて、私は仕えられるためではなく仕えるために来たのだとおっしゃったのです。主イエスがこの世にお生まれになったのは、ご自分を低くしてしもべとなって私たち人間に仕えてくださるためだったのです。これこそがクリスマスの出来事の意味であって、私たちはクリスマスにこのことを喜び祝うんです。で、神である主イエスが私たち人間に仕えるために人間となってくださった、これは天地がひっくり返るような驚くべき出来事です。で、私たちは普通神様というのは人間やこの世界をはるかに超えた高いところにおられる方だと思っています。そしてその神を崇め、その神に少しでも近づくために自分を高める努力をすることが信仰だと思っているのではないでしょうか。つまり私たちが普通に考えている信仰の基本的な方向性は下から上へと向いているのです。努力して自分を高めていくことが信仰だと思っているのです。信仰をそのようなものとして捉えているので、私たちはしばしば信仰を倫理や道徳の教えと混同してしまいます。けれども聖書の信仰は倫理道徳の教えとは違います。なぜなら聖書が語っている神は高いところから人間を見下ろして、お前たち頑張ってここまで登ってこいと言っている方ではないからです。人間が努力して自分を高めていくための教え、それが倫理や道徳ですが、聖書の神はご自分を低くしてしもべとなって私たち人間に仕えてくださる方なのです。この神を信じて神に仕えていただく、つまり神が恵みによって与えてくださる救いに預かって生きることが聖書の教える信仰です。で、ここに聖書の信仰の驚くべき特色があるのです。私たちがクリスマスに記念しているのも、神の一人子がご自分を低くして私たちに仕えるためにこの世に来てくださったという驚くべき出来事なのです。神の一人子イエスが私たちに仕えるためにこの世に来てくださった、その驚くべき出来事を私たちはどう受け止め、何をしたらよいのでしょうか。いや別にそんなこと頼んでないし、まあ使えたいんなら使えてもらおうか、そんなふうにふんぞり返っていていいんでしょうか。そうではないはずです。神の一人子が人間となってこの世に生まれてくださり、私たちに仕えてくださったのは私たちが変えられていくためです。新しくされて生き始めるためです。 それが救われるということです。主イエスは私たちを救うために人間となってこの世に生まれ、私たちに仕えてくださったのです。その救いとは何でしょうか。私たちは救われたらどのように変えられ新しくされるのでしょうか。主イエスが本日の御言葉を語られたのはその前のところ、35節以下を受けてです。この10章の35節以下にはゼベダイの子ヤコブとヨハネが主イエスのもとに来て、栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと願ったことが語られています。でヤコブとヨハネの兄弟というのはシモン・ペトロとアンデレの兄弟とともに主イエスの最古参の弟子たちでした。その彼らが主イエスが栄光をお受けになるとき、つまり神による救いが完成して主イエスが王となられるときに、自分たちを右と左に座らせてくださいと願ったんです。つまり自分たちを王である主イエスのそば近くの最も高い地位につけてくださいということです。要するに彼らは他の弟子たちよりも偉くなりたいと思ったのです。でそれを知った他の弟子たちは腹を立てました。でそれは他の弟子たちの中にも同じ思いがあったということです。彼らは皆自分が最も偉くなり高い地位につきたいと思っていたのです。で主イエスはそういうふうに思っている弟子たちみんなにこうおっしゃいました。42節以下です。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。それに続いて本日の45節が語られているのです。つまり主イエスが、私は仕えられるためではなく仕えるために来たのだとお語りになったのは、弟子たちみんなの中にある偉くなりたいという思いを指摘して、しかし私はそれとは正反対のことのためにこの世に来たのだ、私に従っているあなた方も私と同じ思いになってほしい、この世の支配者たちのように人々を支配し権力を振るうのではなくて、皆に仕えるもの、全ての人のしもべとして生きてほしいと語りかけるためだったのです。つまりここには弟子たちの思いと主イエスの思いとが正反対と言えるほどに食い違っていることが示されています。弟子たちは偉くなりたい、人よりも高い地位につきたいと思っているのです。しかし主イエスは自分を低くしてしもべとなって全ての人に仕えようとしておられるのです。で私たちの思いもこの弟子たちと同じように主イエスの思いとかけ離れたものとなってしまっているのではないでしょうか。で私たちは自分は別に偉くなりたいとか人よりも高い地位につきたいとは思っていないと感じているかもしれません。でこの社会におけるいわゆる立身出世のようなことにおいてはそういうことが言えるかもしれません。そしてこれは念のために言っておかなければなりませんが、この社会においてより高い地位を求めたり、より上の資格を得ようとすることが信仰と矛盾するなどということは決してありません。自分の能力やスキルをより高めて、より有意義な、人々のためになる働きをするには、つまりよりよく人に仕えるためには、より高い責任ある地位につくことが有益であるということはあるのです。だから主イエスが言っておられるのは、この世で出世してはいけないということではありません。弟子たちが陥っていた主イエスの思いとは矛盾する思いというのは、人と自分を見比べることの中で人よりも上になろうとすること、そういう 人との相対的な関係によって自分の価値を確かめ、そこに拠り所を見出そうとすることです。で、私たちは偉くなろうとは思っていなくても、人と自分とを見比べて優越感やあるいは劣等感を覚えるということはいつもしているのではないでしょうか。でしかもそういうことを主イエスとの関係において、つまり信仰においてすらもしているのです。例えば主イエスがここで、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさいとおっしゃった、そのことを受けて、じゃあ自分はどのくらい人に仕えるものになっているだろうか、あの人と比べてどうか、あの人よりは自分の方がよほどよく人に仕えている、でもこの人は自分なんかよりもはるかにいろんなことをして人に仕えている、この人には自分は足元も及ばない、なんていうことを考えていくとしたら、それは主イエスの思いとは全く違うことなんです。そういうふうに考えてしまう私たちは、先ほど述べた下から上へという思いに捉えられています。努力して自分を高めていくことが信仰だと勘違いしているのです。自分を低くして人に仕えるものとなることにおいて自分を高め、人よりも偉いものになろうとする、まあ、そういうわけのわからないことに陥っているのです。つまり皆に仕えるものになり、全ての人のしもべになりなさいという主イエスの教えが倫理道徳の教えとして受け止められてしまっているのです。主イエスがこの世に来てくださり、私たちに仕えてくださったのは、私たちをこのような思いから、つまり人と自分とを見比べて優越感や劣等感を覚えていくような思いから解放してくださるためでした。自分で自分を高めていくことによって誇りや拠り所を得ようとする倫理道徳の教えから、主イエスは私たちを解放してくださるんです。そのために主イエスが何をしてくださったのか、そのことがこの45節の後半に語られています。また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである、まあ、主イエスが私たちに仕えてくださったというのはこういうことだったのです。多くの人の身の代金として自分の命を捧げる、それは主イエスが十字架にかかって死んでくださったということです。主イエスがクリスマスにこの世にお生まれになったのは、私たちのためにご自分の命を捧げて十字架にかかって死んでくださるためでした。主イエスの十字架の死は多くの人の身の代金としての死であったと語られています。身の代金というのは捕らえられている人、捕虜になっている人を解放するために支払われる金です。その捕らえられている人、捕虜となっている人、それは私たちのことです。自分たちをあなたの右と左とに座らせてくださいと願ったあの二人の弟子たちも、それに憤慨した他の弟子たちも、そして人と自分とを見比べることによって一喜一憂している私たちも、みんな自分で自分を高くして人よりも高いものとなることに誇りや拠り所を得ようとする、そういう思いに捉えられてしまっているのです。それは主イエスの思いとは違うことであり、また主イエスを使わされた父なる神の御心にも反することです。神の御心に反すること、それは罪です。自分で自分を高め、そこに拠り所を求め、人と比べ合っている私たちは罪に捕らえられ、罪の捕虜となってしまっているのです。でその罪に支配されていると、信仰と倫理道徳の区別がつかなくなります。倫理道徳の教え、それ自体が罪であるわけではありませんが、 神の恵みではなくて人間の力、自分の力により頼もうとする罪が倫理や道徳の教えを用いて私たちを支配してしまうのです。主イエス・キリストは私たちをこの罪の支配から、倫理道徳の支配から解放するための身代金としてご自分の命を捧げ、十字架にかかって死んでくださいました。主イエスの十字架の死によって私たちは罪を許されて、神の恵みの中を新しく生きるものとされたのです。私たちは自分で自分を高めていって神に近づくことによって救いを得るのではなくて、神の一人子が人間となり私たちの罪を背負って歩み、十字架の死によって私たちを許して神の子として新しく生かしてくださる、その恵みによって新しく生かされるのです。主イエスの十字架の死によってこの神の恵みが私たちに与えられたのです。それによって私たちは自分で自分を高めて偉くなろうとする思いから、人と自分を見比べて優越感や劣等感を覚えることから解放されます。私たちを縛りつけている倫理道徳の教えから解放されて、自由になって喜んで神と共に生き、神の御心に従っていくことができるのです。そういうふうに私たちは変えられていくのです。みんなに使えるもの、すべての人のしもべとなることもこの恵みの中でこそ実現します。神の一人子、主イエスがしもべとなって私たちに仕えてくださり、ご自分の命をすら与えてくださった、その愛に応えて私たちも全く不十分にしかできないけれども人に仕えていくのです。どれだけ仕えることができたかとか、他の人と比べてどうかなんていうことはもう問題ではありません。それぞれが喜んで感謝しつつ自分にできることをして人に仕えていくのです。主イエスがしてくださったことに比べれば私たちがしていることなど何ほどのこともないのですから、自分はこれだけ仕えているのだなどとは思わないし、それに比べてあの人はなどとも思わないのです。また私たちは人に仕えてもらうことをも喜ぶことができます。私たちは根本的に主イエスに仕えていただかなければ生きることができないものなのですから、申し訳ないとか迷惑をかけているとか心苦しいなどという思いは捨てて、喜んで感謝して人に仕えてもらうのです。主イエスは私たちがそのように喜んで人に仕えることができ、また喜んで人に仕えてもらうことができるものになることを願っておられます。そのために主イエスは人となってこの世に来てくださったのです。そして主イエスは私たちを罪の支配から解放してくださるためにご自分の命を捧げて十字架にかかって死んでくださいました。このことによって私たちは自分を人よりも高めていこうとする思いから解放されます。人と自分とを見比べて優越感や劣等感を覚えることからも解放されます。倫理道徳の教えに縛られて、それによって人のことをも自分のことをも裁くことからも解放されます。私たちの救いはそんなことによってではなくて、主イエスがご自分の命を身の代金として捧げてくださったことによって与えられている、そのことを知らされるからです。これらのことから解放された私たちは、主イエス・キリストご自身がしてくださったように自由なものとして喜んで自発的に人に仕えていくのです。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるとおっしゃった主イエスが、私たちをそのように新しく生かしてくださいます。クリスマスにこの世にお生まれになった主イエスを 私たちの心にお迎えすることによって、私たちは主イエスと共に使えられるためではなく、使えるために生きるものとなるのです。そうならなければいけないという倫理や道徳の教えによってではなくて、神の一人子である主イエスキリストがこの私に仕えてください、私のためにご自分の命を捧げてくださった、その愛によって私たちは新しくされるのです。お祈りをいたします。天の父なる神、クリスマスの礼拝に私たちを招いてくださり、共に御前に集い御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主イエスキリストがこの世に来てくださった、そのクリスマスの出来事は、主イエスが罪人である私たちに仕えるために来てくださったことであり、その主イエスが私たちを罪の支配から解放してくださるために、ご自分の命を身の代金として捧げてくださるためであったことを、この御言葉を通して示され感謝をいたします。私たちは自分の力で自分を少しでも高めようと努力をしていくことの中で、人と自分とを見比べ、ある時は優越感に浸ったり、ある時は劣等感に苛まれたりしています。そのようなものからあなたが解放してくださり、あなたの恵みの中で生かされているものとして、喜んで感謝を持ってあなたに仕え、また人に仕えて歩んでいく、そのような新しいものへと私たちを作り変えてくださる、その救いのために主イエスキリストがこの世に生まれてくださったことを感謝をいたします。どうぞその主イエスを私たちの心にお迎えをして、主イエスに導いていただき、また共にいてくださることによって、私たちが新しくされ、喜びと感謝を持って神様と隣人とに仕えていくものとなることができますように。クリスマスの恵み祝福がここに集ったすべての者たちの上に、またその家族の上に豊かにありますように。さまざまな苦しみや悲しみ、困難を抱えている者にどうぞあなたが守りと支え、導きを与えていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
Oh.